23-32ページ、太宰府の文化財470、史跡宝満山下宮礎石跡建物。太宰府市北東部に位置する標高 829.6 メートルの史跡宝満山の山中では、発掘調査により3つの礎石建物の遺構が見つかっています。そのうちの一つが今回紹介する現在のかまど神社の駐車場の上段に位置する下宮礎石跡です。発掘調査に関しては、平成21年8月号太宰府の文化財291号で紹介しています。さて、この建物は五軒四面の本体正面西側に孫久志がつく七軒堂です。建築的には桁行き七軒、張間五軒の建物と言います。この孫久志部は、現存する古代から中世建造物の調査事例の類例から、本堂前にある礼拝・読経を行う堂である礼堂と考えられており、建物が建築された時期は出土遺物から考えて12世紀後半から13世紀初頭です。このような建物の類例として、現存遺構では奈良県室氏金堂、現存遺構の前身形態としての奈良県大間寺曼荼羅堂前身堂、発掘調査の遺構として静岡県大千葉峠廃寺、文献資料から知られるものに京都府広隆寺講堂が挙げられます。前述の建物群と現地の遺構の状況を検討した京都大学名誉教授山岸常俊が復元した図が掲載されています。宝満山遺跡群6からの引用で、山のふもとの平地に大きな屋根を持つ朱塗りの柱と白壁の建物が描かれているイラストです。この図面では、もや、これは体身体の身に宿舎の舎と書いてもやと読みますが、母屋のことです。もやとひさしがある本体に孫ひさし部分をすがり破風で孵化した構造とし、もや内部の床塚礎石の存在から、内陣が板張りで、礼堂も同様に板張りと考えられています。円は礼堂部分のみと推定復元されています。桁行き 23.2 メートル、張間 17.5 メートルの規模の建物は、全国八幡宮総本社として有名な宇佐八幡宮の神宮寺であった宇佐弥勒寺講堂が、桁行き33メートル、張行き14メートルと巨大なものですが、これに次ぐレベルであり、当時の宝満山内寺院の隆盛がうかがえます。図面で同社の比較図が掲載されています。宇佐弥勒寺講堂礎石配置図と宝満山下宮礎石跡礎石配置図が並べて比較されており、同じレベルの規模であることがわかります。宝満山遺跡群6より引用。この建物は宝満の山中でも最大の規模であり、かまど山寺、大泉寺、内山寺の中心的な仏堂として、史跡宝満山の中でとても重要な場所といえます。史跡宝満山保存活用計画では、この下宮礎石跡について、文化財開設サインの設置、破損した土壇の修復、盛り土、礎石の復元、建物範囲の明示などの史跡整備を検討しています。この地区の活用については、令和3年4年の10月に、かまどキャンドルナイトと称して、NPO 団体によるイベントが行われました。主催者と協議を重ね、下宮礎石跡の意味を理解・配慮して、 キャンドルを配置してもらいました。キャンドルに照らされた礎石群はとてもきれいで、史跡活用の新しい形でのイベントでした。今後も史跡を守りながら活用を進めていきます。文化財課高橋学。かまどキャンドルナイトイベントの様子の写真が載っています。編集、太宰府市総務部経営企画課、郵便番号818-0198、太宰府市観世音寺1丁目1番1号、電話092-921-2121、ファックス921-1601、メールアドレス keiei-kiku@city.dazaifu.lg.jp。 太宰府市公式 SNS のフォローをお願いします。LINE、X、Facebook の二次元コードが載っています。以上、担当は村山でした。これで広報太宰府ナンバー1034、2024年、令和6年、7月号を終わります。梅雨本番となり、湿気の多い時期、曇り空に気分も重くなりがちですが、体調を整えてお過ごしください。では、次回までごきげんよう。お届けしたのは、声のボランティアグループでした。